いよいよ9月が終わりまして、10月に今週から入ります。本当に爽やかな気候、神様の前に出てまいりたいと思いますね。心も魂も新たに、体もリフレッシュされてと願っております。発射聖火を先週神様の恵みの中に終えまして、10月に入りまして、10月は当初のプログラムにはありませんでしたけども、ライフラインの視聴者大会、視聴者の集いというのをですね、10月の最後に持たせていただきます。今日皆さんの集合ボックスに各家に一つずつ一枚ずつですね、チラシをポスターをですね、入れさせていただきました。どうぞ玄関に貼って、あるいはこのできたら家の前に貼っていただいたらいいと思うんです。あるいは冷蔵庫に貼っていただいて、覚えて祈っていただきたいと思いますね。今日はキリストの弟子としてという題で、キリストの弟子になる、キリストの弟子として生きるということについて、今読んでいただきましたルカの5章1節から11節までの箇所からお話をさせていただきます。弟子という時に、キリストの弟子という時に皆さんは誰を想像しますか？キリストの弟子って誰のことでしょうか？新約聖書を読んでおります時に、この弟子というのは最初キリストの直弟子、キリストが選ばれ御側に置かれた12人の弟子、後に使徒と呼ばれますけども、十二弟子のことをすぐ私たちはイメージすると思います。確かに彼らはキリストの弟子であります。一番最初に選べ召されたキリストにお従いする弟子たちでありますね。しかし新約聖書をずっと読んでまいりますときに、だんだんだんだんこのキリストの弟子というものがですね、実は特別な使命と賜って召された人々だけではなく、すべてイエスキリストを信じたクリスチャン、この人々のことを主の弟子とこういうふうに呼んでいるのでありますね。弟子というのはね、キリストの弟子というのはクリスチャンのことなんですよ。他の誰ぞのことではなくて、私たちのことでありますね。まずそのことを押さえておきたいと思います。キリストを信じて救われ、キリストに学び習い、キリストに信頼してお従いしていく、そういう人々のこと、これがキリストの弟子でありますね。実は今日取り上げるペテロという人でありますけれども、これはキリストの直弟子、使徒ペテロでありますが、十人の弟子の中でも第一弟子だと言われております弟子でありますけれども、このペテロはですね、最初はですね、イエス様の弟子ではなかったんです。ペテロは最初からイエス様の弟子ではなかったんです。ペテロはじゃあいつからキリストの弟子になったか、今日この五章のこのところからキリストの弟子になったんです。今日のこの記事なんです。このキリストとの出会い、イエス様改めてイエスキリストという方を新たに発見して、その前にひざまずいてですね、そして拝んだというですね、そして人間はどう利用しになるんだよイエス様が言われて、ここからイエス様にお従いしたというんですが、ここから皆さんペテロはキリストの弟子となった、弟子としての生涯が始まった、ここなんです。ペテロはこれまでイエス様を知っていたんですね。バプテスのヨハネの弟子でありましたアンデレが、これ兄弟であります、弟でありますが、イエス様について行って来てみなさい、イエス様と一晩の宿りをいたしました、イエス様と交わった時に、ああこの方こそ来たるべきメシアであるという確信を持ちました。そして早速ですね、このアンデレは兄のペテロをイエス様の手についてくるわけでありますね。イエス様はこのペテロに目を留めて、あなたはシモンである、しかし私はあなたをペテロとする、ペテロと呼ぶ、こう言われて、このペテロに不思議なお言葉をかけられたわけであります。以来ペテロはイエス様を知っておりまして、イエス様にもお従いし、イエス様のお言葉も聞き続けたわけであります。ガリアのカナにおいて イエス様と共に婚礼の席に連なったことがありました。そこでイエス様が水をブドウ酒に変えるという最初の奇跡を表される。その時にペテロは見て信じたと言います。信じたんです。弟子たちは信じたと言います。ペテロも信じたんです。だけどまだ弟子じゃないんです。ペテロの家はカペナウムというガレンの近くの大きな中心的な都市になりました。彼の家は漁師さんだったわけでありますね。カペナウムにシナゴグというこの教会、ユダヤ教の街道がありました。そこでイエス様はお話をされました。ペテロもユダヤ人としてその街道に属していて、イエス様の御言葉を何度か聞いております。ペテロは結婚しておりまして、ペテロの奥さんのお母さん、シュートがですね、病気だったんです。自分が頼んだんじゃなかったんですけど、人々が依頼しまして、イエス様来てくださいって、この妻のお母さん、シュートをペテロは癒してもらった。イエス様、ペテロの家に足を踏み入れていらっしゃる、まあ、そういうですね、ペテロはイエス様とのお付き合いがあったわけです。知っていたんです。だけどもペテロはイエス様の弟子ではありませんでした。キリストの弟子となり、キリストの弟子として生きる、これはクリスチャンにとってすごく大切なことであります。先週少しの休みをいただきまして、琵琶湖の方に出かけました。ご飯でもう私ぐらいまだそんな年じゃないですけど、あんまり動くのめんどくさいということでですね、どっか行ったら何か食べた、そんなことはあんまり興味ありませんので、静かな時を持たせたわけです。いろんな読めなかった本を何冊か持って行って読んでおりました。その本の中で、私たちが自分を誰というか、自分は誰というかと、私たちの自己認識という難しい言葉がね、自分、私は大体誰か、私は何者かということをですね、いつも認識して認めて、それを新たにしていくということがすごく大切なんだと。自分が何者であるかということは何もこう認識しないで、わからないで、目の前のことでいろんなことでこう流されていくとね、全然ですね、それは何をやってるのか、どういう形なのかわからないで、いくらでも時間は過ぎていく、年を取っていく。私たちある時立ち止まって、いや、たびたび立ち止まって、自分というものは一体何者であるか、自分というものは一体誰であるか、どういうものなのかということを確認していく。あ、そうだ。あ、私は、あ、クリスチャンだった。ってですね。あ、キリストの弟子として選ばれ、召され。世界のメッセージを思い出します。あなた方は私を選んだのではない。私があなた方を選んだのだ。そしてあなた方を立てたんだ。それはあなた方が言って実を結ぶ。そしてその実がいつまでも残るためである。あなた方祈りを通して父がその祈り何でも応えてくださるためである。父の栄光があなた方を通して表せるためだと書いてあるんです。私の選びと召し、そして私と立ててくださったその目的がそこには明確になっておりますね。皆さん、私たちは一体何者であるか、時々私たちは問わなきゃいけない。その本の中にはいろんなことが書いてありました。あなたは自分のことを何と言いますか。私は高橋よりです。10月で63歳になる男の子であります。男であります。私は妻がおりますから、私は夫です。でしょ。あ、夫だったんだ。大丈夫ですね。私は妻です。あ、主人がいるんだ。認識ですよ。忘れてる人いませんか。私は4人の子供を持って父親だ。父親です。あ、私は父親だったんだ。父親だったんだ。皆さん、自分が認識するところからね、私たちの生き方というものがはっきりしてくるんですよ。 私はそうだ、クリスチャンだ、そして召されてその信用を受け止めて信仰を持って立って牧師としては働きをさせていただいて、私は牧師だ